おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。今回は雑誌ランナーズの2019年の4月号ですね。だから今から3年前、そこから気になる記事をピックアップしてお話しようと思います。でちなみに、いやなんでそんな古い雑誌持ってんだって思われるかもしれないですけど、僕が見てるのはね電子版ですね。で雑誌ランナーズはね年間購読を申し込むと7800円だったかな、一括払いで お支払いすると、もちろんあの雑誌は送られてくるんですよ。年間購読なんで毎月ポストに入ってますであともう一つの特典として電子版がね読み放題になります。11年分。で僕は結構ねその、まあ、過去の雑誌を iPad でペラペラめくりながらね、気になる記事を探していて、でこれ結構ね古いからって言うけど、あんまりねその5年10年前の内容でも変わらないって言ったらあれだけど、その走るっていうことに関してのまあ基本原理原則みたいなものがあるじゃないですか。なので あんまりブレてないっていうか、今でも全然使えるものが多いです。まあ、体の動き方だとか身体的なことに関してはそんなに変わんないっていうかね、変わりようがないですよね。ただちょっと違うのは、グッズの進化とかね、その辺はちょっと懐かしい感じが、まだ厚底とかない時代だったりとかすると、もう薄底っていうのをおすすめしてる広告だとか、時計の広告も、なんかこう昔のやつは心拍がついに取れるようになりましたとか、GPS と連携ですみたいな、ちょっとね、こう、ああ、懐かしいなっていうような、僕これ使ってたなーっていうものが載ったりとかしてます。もう世の中になくなっちゃってるものもあるけどね。あとは有名な、ランナーの顔が若いっていうのはある。まあそのぐらいかな。なので、まあ、基本こう、僕平日にラジオは配信してるんですけど、テーマっていうかネタは結構ランナーズの、その昔の記事を参考にしていることが多いです。あ、面白いなっていうものは引っ張ってきて、それをこうなんかこうアレンジしてっていうか、まあ、僕なりに調理をしてこう話してるような感じですねということで、2019年4月に載っていた記事なんですけど、タイトルにあるようにね、スピード練習はフルマラソンに必要かっていう、これすごい気になる内容だと思います。短い距離走ってて長い距離役立つのって。でこの、話をしてたのは対談だったんだけど、筑波大学 の有名な鍋倉教授ですね、本で言うと僕持ってるけど最高の走り方っていう、本名所ですよ。あとマラソンランナーへの道とか出してるあの鍋倉教授と、あと藤原新さんですね、ロンドンオリンピックの代表、マラソン代表です。今は鈴木 AC の男子のヘッドコーチだと思います。でこの2人の対談が面白かった。まあ、日本のマラソンってね、それって実業団もそうなんだと思ったけど、一般ランナーも、まあ、僕たちもそうだけど、なんかこうロング走でマラソンの走力を磨くみたいな、そんなあの流れが風潮があるじゃないですか。だからまあそれ藤原さんがまだ選手時代か、大会の前日とかインタビューはだいたいこう40キロ走って何本走りましたかとか聞かれるらしいんですよ。また来たかとでもそうじゃねえんじゃないのかなっていうのはその当時も思われたらしくて、藤原さんがあの瀬古さんにね、マラソンのトレーニングで必要なのはスピードなのか、そのロング走で鍛えるスタミナなのかって、そういうどっちですかって聞いたらしいんですよ。そしたら、瀬古さんはもう間髪入れずに、それ両方だと、両方必要なんだという答えが返ってきたらしいです。であの エネルギー、ただのエネルギーの生産工場ってミトコンドリアですよね。まあ数が多い少ないはあるけど、まあ、それは多い方が走る時には有利です。でそのミトコンドリアをみんな増やそうと思うんですけど僕は本当増やしたい、そのための有効手段としてはやっぱり高負荷のトレーニング、言うと短い距離でダッシュ、ね、あと坂道を走ったりとか階段を走ったりとかするのはミトコンドリアがやっぱ増えるきっかけになるっていうのはもうこれ周知の事実なようで、で一方でさっき言った日本のランナーが大好きな距離走っていうのは鍋倉教授がこれ話してたんだけど、記事の中でね、なかなかね難しいって言ってました。でその増やすためには体内のそのグリコーゲン糖だよね、糖を完全になくして枯渇させておく必要があって、そうなったことでミトコンドリアがなんとかエネルギーを作り出そうと思って動き出すと。でそのためには超ロング走って、まあ、100キロ走ったりとか、あと月間で1000キロ走ったりとか、そのぐらいやらないとなかなかね効果が出てこないっていうふうに言ってました。であとねそれやっちゃうと長い距離長い時間走るとやっぱり疲れもたまるし、故障とか怪我につながることもあるんで、だったらさっき言った坂ダッシュとか、短い距離トラックで、スーパーダッシュをするとかの方がよっぽど効率がいいと、そんな話をしていました。でまあその対話の中で、藤原新さんが話していたこともすごい興味深くて、そのマラソンでこう自分の中でオーバーペースで走っている、周りに引っ張られちゃってね、でそうするとやっぱりね糖のエネルギーを余分に使っちゃう、いわゆるグリコーゲンですよね。でそうなってくると糖の貯蓄できる量って決まってるからエネルギー切れになっちゃうんですよね。でエネルギー切れになっちゃわないように、まあ実業団の選手とかは走力のバロメーターっていう VO2 マックス最大酸素摂取量、1分間に体重 1kg あたりで取り込める酸素量ではね、それを上げるようにスピード練習して、そういう風にして、まあ、体の余裕度みたいなものを作り上げようとしてる。で、まあ、そうすると何だろう、同じその速さでも、まあ、なんていうのっていうか、グリコーゲン糖のエネルギーではなくて、余裕度があるってこともあって脂肪エネルギーを使えるようになると。これがねやっぱり狙いっていうか、そうなったらいいねっていう話をしてました。なるほどねと。で本当あと気になったのは鍋倉教授が、まあやっぱり走力、長い距離を走る走力って能力だよね、そのスペックを上げるためには3つがやっぱり必要だっていう、これね、まあテーマであるスピード練習しちゃった方がいいよってちょっとずれちゃうけど、一応頭の中に入れといた方がいいと思うのでこれ話しておくと、3つあって走力をスペックを上げるために必要なこと、1つはさっきも言った通り VO2 マックス、これは上げた方がいい。2つ目が LT 値ですね。 LT 値っていうのは乳酸性作業域値ですね。ある一定のところからぐんと乳酸が溜まり始めていくポイント、僕で言うと大体、4分10ぐらいなんですけど、4キロね、キロ4分10ぐらいをついて、キロ4とか3分50になると一気に、乳酸値が高まるので、まあそうなってくると先が見えてくる。僕はもう10キロぐらいしか走れないです。で3つ目はランニングエコノミー。ランニングエコノミーはもうその名前の通り走りの経済性ですね。もうフォーム、効率的なフォームをすることが非常に大事。最大酸素摂取量 VO2 マックスと LT 値とランニングエコノミー、これをこう上げることを、スピード練習なり階段坂道ダッシュとかっていうことでメニューを組みながらやることがフルマラソンの走力アップにつながっていくっていうような話をしてました。はい、今回のお話が少しでもねお役に立てば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。